リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストを招待し、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は京都市より一般社団法人建設ディレクター協会より田辺直子さん、そして同じく京都市より小津安二郎学会の松浦寛治さん、宮本明子さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日最初にお越しいただいたのは、一般社団法人建設ディレクター協会の田辺直子さんです。建設ディレクターの育成事業は、京都府が2018年度に実施した第7回女性起業家賞において、京都府知事賞最優秀賞を受賞されたビジネスモデルです。それでは田辺さんに詳しいお話を伺いたいと思います。田辺さん、よろしくお願いします。
はい、はじめまして。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、はい、建設業って聞くとどんなイメージがありますか？
建設業と聞くと、そうですね、男性が現場で忙しく働いていらっしゃる、そしてすごく体を動かすイメージがあります。
そうですよね。で、作業着とヘルメットで現場で働く男性のイメージが強いと思います。
はい、
でもね、実は工事書類を作成するデスクワークの時間が仕事の 50% を占めるなど、事務的な仕事がとっても多いんです。
そうなんですね。現場の仕事の後に書類の作成ってとても大変ですね。
しかも責任感が強い方ばっかりですから、ますます仕事の量が増えて残業時間も増えるっていう状態なので、建設業界では今なんとか現場監督の残業時間や負担を減らしたいっていう考えてるところなんです。
なるほど。残業がとても多いと、なかなか就職したいとは思えないですね。
そうですよね。だから現場監督と一緒に工事書類を作成するパートナーとして、建設ディレクターの仕事のニーズが最近ますます高まってきてるんです。
建設ディレクターって初めて聞いたんですけれども、どんなお仕事をするんですか？
はい、基準に沿って工事書類を作成するのが主な仕事です。そのためには現場監督としっかりとコミュニケーションを取ること、これが建設ディレクターに求められる一番のスキルなんです。
なるほど。
で、建設業の経験がないから私には無理って思う方にこそ可能性が広がってるお仕事なんです。
建設ディレクターのお仕事をもう少し身近な存在で例えてもらってもいいですか？
はい、病院に行かれたことありますよね。
はい、
で、その時に窓口で診察料を支払われたと思います。はい、で、診察料を決められた基準に沿って計算する医療事務っていう仕事があります。
はい、
建設ディレクターの仕事は基準に沿って書類を作成する医療事務の仕事とよく似てるんです。で、医療事務は女性に人気の資格と仕事で、はい、一生の仕事として病院で働いている方がたくさんいらっしゃいますが、建設会社は実はコンビニよりたくさんあるんです。で、建設ディレクターになると一生のスキルが全国どこでも活かせる安定した仕事なんです。
やりがいがあって、そしてずっと活かせる知識だったら私たちも身につけたいと思います。
ありがとうございます。なので、多くの人に建設ディレクターとして仕事をしてもらえるように、建設業未経験の方でも安心して勉強ができる講習を開講してます。しかも今なら20回のうち15回がオンラインで実施するので、慣れた環境で受講することが可能なんです。
オンラインでも受けられるんですか？
はい。で、この講座受けたいなと思っても、はい、例えば小さなお子さんの預け先が見つからないから受けられないって諦めてしまわれる方もいらっしゃると思います。はい、 で、建設ディレクター育成コースはそういう方も応援したいということで、オンラインと対面を取り混ぜながらやってます。
なるほど。専門知識を学ぶ講座はその受講料が高いっていうイメージがあるんですけれども、建設ディレクター育成コースの受講料はどうですか？
はい、通常の講習は有料なんですが、今回は厚生労働省が支援する講座なので無料で講座が受けられて資格も取れます。
受講と資格を取るのが無料なんですか？
はい、ただし条件がありまして、はい、今回は就職氷河期世代って呼ばれる35歳から54歳であること、そして正社員経験の少ない人を対象とさせていただきます。
なるほど。お得に受講できる講習の内容がすごく気になります。どんなことを勉強できるのですか？
うん、子育てでブランクがある方、社会復帰が心配っていう方もいらっしゃると思いますので、はい、最初はビジネスマナーやコミュニケーションといった社会人基礎知識からスタートします。はい、それから徐々に建設業の専門知識を勉強していきます。はい、で、毎回受講生同士でお互いに話す時間も設けてますので、心強いです。で、実は一期生たちも全くの未経験からスタートしたんですけども、まあ、仲間同士仲良くになるにつれて、みんなが頑張るから私も頑張るっていう気持ちで徐々に理解を深めていかれたように思いました。オンラインが続いた後に対面で会われた時には、はい、この前の話やけどってあたかも毎日会ってる人のように会話がスタートしてたのが面白かったです。
新しいことをする勉強する時に仲間がいたらとても心強いですし楽しそうですね。
はい、皆さんがね、楽しいっていう気持ちが学びのエネルギーになったんだと思います。専門知識とビジネスマナーを学べて仲間もできるっていうのが建設ディレクター育成コースの特徴です。
なるほど、とても素敵ですね。受講後のその就職サポートなんかもしてもらえるんですか？
はい、もちろんです。今しておきたいこと、できるようになりたいこと、自分の強みっていったことも整理しながら就職活動に向けた準備のお手伝いをさせていただいてます。はい、で、建設ディレクターを応援してくださってる会社さんの紹介だとか、はい、ハローワークとも連携して求人を紹介してます。
建設ディレクターになるには試験があるんですよね？
はい、うちの一般社団法人建設ディレクターが特定する試験に合格した方を建設ディレクターに認定してまして、はい、まあ、今は全国で400人以上の建設ディレクターたちが頑張ってます。
どうぞ。
はい、
受講を希望する人はいつまでに申し込んだらいいんでしょうか？
はい、締め切りは4月20日なんですが、締め切りを過ぎていてもまずはお気軽にお問い合わせをいただきたいと思います。
わかりました。最後にリスナーの皆さんにメッセージをどうぞ。
はい、しっかりと長く働きたい、専門知識を身につけたいっていう方におすすめの建設ディレクターコース、本日はご紹介をさせていただきました。
ありがとうございました。一般社団法人建設ディレクター協会の田辺さんのお話でした。
はい、ありがとうございました。
4月は若年層の性暴力被害予防月間です。10代20代に対する性暴力の手口が巧妙になっています。アダルトビデオへの出演強要、女子高校生による親密なサービスを売りにした JK ビジネス、睡眠薬や抗不安薬などのレイプドラッグを使った性被害、SNS を利用した自撮り画像の拡散など、同意のない性的行為の強要は、いかなる理由や関係性であっても全て性暴力です。4月は進学・就職などに伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期です。性暴力に関する情報をみんなで共有して、社会全体で性暴力をなくしていきましょう。性暴力・性犯罪でお悩みの方へ、あなたの不安に寄り添いながら支援する公的な相談窓口があります。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター京都サラ、075-222-7711へご相談ください。
本日続いては小津安二郎学会を立ち上げた松浦寛治さん、宮本明子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
まずは小津安二郎学会とは何をされている学会なのか教えてください。
はい、映画監督の小津安二郎を研究する学会です。
どこで活動されているんですか？
京都を拠点にしていますが、日本各地で取材、研究調査、講演を行っています。小津監督は東京生まれですが、松坂で育ったので三重の方にもよく行きますね。
小津安二郎はどんな監督さんなんでしょう？
はい、黒澤明、溝口賢治と並び称される監督です。海外でも人気が高く、小津を尊敬している監督もたくさんいますね。古い監督だと思われることも多いのですが、若手の頃は欧米映画の影響を強く受けたドタバタ喜劇をたくさん撮り、新しい監督と呼ばれていました。30歳前後になると下町の人情話を多く撮り、高く評価されました。戦争が激しくなると作品をあまり撮れなかったのですが、戦後原節子を主人公にした晩春、爆秋、東京物語などを撮り、巨匠の地位を築きました。
戦前の作品の多くが失われているため、よく日本的だとか保守的だとか言われるのですが、自由でおしゃれ、反骨精神に富んだ人です。
そんな側面もあるんですね。
昔から宝塚歌劇が好きで、パール・ホワイトという激しい演技も自らこなす女優も好んでいました。小津は自身の作品の中でも、お見合い結婚が当たり前の時代に自ら配偶者を探す女性を描いたり、戦後間もない頃に仕事を持って自立している女性を描いたり、男性に頼らず生きていく女性を描いたりと、当時としては新しい女性もたくさん描いています。
小津といえば古風で家に尽くす女性ばかり描いていたと思われることが多いのですが、それは違うと考えています。松浦が言ったように、小津は新しい女性もたくさん描いていました。そのような側面はもっと知られていいんじゃないかと思って活動しています。
なるほど、小津監督は新しい女性像を描いて発信していたんですね。ところで、京都で撮った作品とかありますか？
京都の伏見が舞台の小早川家の秋がそうですね。あと彼岸花という作品も一部京都が舞台となっていて、これは NHK の朝ドラおちょやんのモデルとなった浪花千恵子が出ています。
そうなんですね。続いて、小津安二郎学会が発足したきっかけを教えてください。
はい、以前から松浦と私、宮本がそれぞれ研究活動をしていました。その研究結果をまとめた本を刊行するにあたり、学会を設立しました。若い人にもたくさん発表の場があるといいなと考え、学会のウェブサイトも公開しています。映画の研究者はどちらかというと男性が多いのですが、性別に関わらず多様な人の多様な声、研究を掲載していければと思っています。
多様性があるというのはとても大切ですもんね。お二人が出された小津安二郎大全ですが、出版まではやはり大変でしたか？
これまでの調査から様々な面白い発見がありました。小津組の皆様からも貴重な取材ができてきたので、これを本にしたいと考えたのです。そんな中、宮本と出会い執筆を進めました。朝日新聞出版に打診したところ、先方も乗ってくれ、出版へと進みました。
持ち込みの企画だったんですね。それもなかなか難しいことですよね。
ええ、ありがたいことに。まだ詳しいことはお伝えできないのですが、海外での出版も決まりました。
京都から世界にですね、その小津安二郎大全ですが、見どころを少し教えていただけますか。
今までなかった小津の完全版伝記や映画の細部から作品を読み解いた辞典も掲載しています。小津安二郎の決定版書籍となることを目指しました。坂本龍一、加瀬亮、立川志らくなどたくさんの方からインタビューや寄稿に応じていただきました。海外の映画監督や著名な研究者も参加しています。
小津安二郎学会では普段どんな研究をされていますか。
脚本の調査や関係者へのインタビューなどを進めています。特に映画制作に携わった人の経験は財産ですので、これらの声を書き留め後世につなげたいと考えています。すべてではないのですが、小津安二郎学会のウェブサイトで公開しています。小津への関心は広がっていて、昨年には NHK の歴史秘話ヒストリアで小津安二郎が特集されました。そこに私も少しですが出演しました。
ああ、そうなんですね。さらに今後の展開も教えてください。
はい、昨年早稲田大学で小津について語るシンポジウムを行いました。シャルウィーダンスやそれでも僕はやってないなどを撮った周防正行、原節子の真実、女帝小池百合子が大ヒットした作家の石井妙子、スタジオジブリの海が聞こえるのほか、前編小津町のアニメーションを監督した望月智美などを招きました。会場が満員でした。こういった講演会を関西でもやってみたいと思っています。
ぜひ行ってみたいです。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
今後も研究成果を発信し、異文化交流も進めたいと思っています。京都にはたくさんの大学があり、映画の研究も盛んです。そうした大学とも連携して、意義のある研究をしていきたいと思っています。
素敵なお話をありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は5月10日月曜日のこのお時間にお届けします。お楽しみに。